委員会レポート、その2、中間報告。環境建設委員会、市営駐車場の整備に関する調査。執行部の説明、用紙。代々木公園地下駐車場の利用状況は、平成8年度をピークに減少傾向にあり、平成8年の利用台数62,479台に対して、平成26年は28,093台と 55% 減少している。利用料金収入も2,200万円が 54% 減の約1,000万円となっている。また利用料金の増加が期待できる周辺環境の変化は見られず、駐車場事業特別会計の独立採算性が成り立たなくなると考える。休止後の施設の利活用は、現在進めている新庁舎建設や新徳山駅ビル整備が完了した後の周辺の駐車場需要の動向を注視しながら、関係部署と協議していきたい。主な質疑・答弁。質問。今後駐車場として再度使用する可能性はあるのか。答え。再度使用する場合、当面の改修費約3800万円に加え、他にも整備する必要があり、経費がかなりかかるため、しばらく休止して様子を見たい。質問。いつ壊れてもおかしくない状況と推測するが、駅ビルの駐車場が完成するまで続けることは検討したのか。答え。経費を浮かし、今後整備が必要となる駅前地下駐車場に投資したいと考え、今回休止の判断をした。質問。民間主導で利活用について相談があった場合、相談に乗るのか。答え。十分検討に値する。その他の所管事務調査。道の駅ソレーネ周南の今年度上半期の経営状況。鹿野地区簡易水道事業を平成29年3月末に国の方針により上下水道局へ移管する事業統合について。教育福祉委員会、学校給食に関する調査、米飯への異物混入事案について、執行部の説明、用紙。11月19日に発生した米飯への異物混入は、11月から新たに山口県学校給食会と委託契約した業者が炊飯し、新南洋学校給食センター管内の富田西小学校に配送した米飯で発生した。異物は硬質なプラスチックであり、当該炊飯業者では、炊飯された米飯が弁当箱に詰められ、弁当箱から計量しながら学校給食用米飯館へ詰め替えられる流れだが、何らかの原因で弁当箱の底が剥がれ、米飯へ混入したと考えられる。再発防止対策として、炊き上がった米飯を釜から直接米飯館へ詰めるよう変更する。主な質疑・答弁。質問。異物混入事案がたびたび起こっているが、今後どういう取り組みをしていくのか。答え。原因究明や再発防止のための取り組みを、教育委員会だけでなく、学校給食会も含め、事業者とも一緒になって取り組んでいく。米飯へのゴキブリ混入事案について。執行部の説明。用紙。9月15日に発生した米飯へのゴキブリ混入事案についての顛末書が、11月16日に山口県学校給食会から提出された。外部検査機関の検査や業者独自の検証により、炊飯工場内の製造工程中、及び配送中にゴキブリが混入した可能性は極めて低いとの結論に至り、混入時点を特定することはできなかったとの内容であった。主な質疑・答弁。質問。業者側の責任はないような文書であるがどうか。答え。米飯館は留め金付きで害虫が侵入することはできない容器であり、学校で保管される給食室も常に施錠されているため、 学校で混入した可能性は極めて低いと考えている。原因究明については、当該炊飯業者が学校給食事業から撤退している状況では困難との判断で、顛末書を受理した。医師住宅、教職員住宅に関する調査。執行部の説明、用紙。教職員住宅の多くは、築30年以上経過しており、老朽化が著しい。大洲島地区では、4戸の最優先存続対象の住宅以外は、必要戸数を算定した後に、存続や廃止を決定していく。大洲島地区以外は、教職員住宅としての設置目的を終え、その用途を廃止し、転用や施設解体後の土地の有効活用を目指す。中洲・菅根診療所医師住宅は、医師住宅としての行政目的を廃止し、普通財産とし、財産管理部門に所管替えし、他の施策や目的での活用を検討実施する。大洲島診療所医師住宅は、診療所と一体となった構造であり、医師住宅としての用途は廃止、診療所に用途変更する。鹿野診療所医師住宅は、常勤医師の確保を目指していることから、医師住宅として継続利用する。保育所・幼稚園再編整備に関する調査。執行部から、民間事業者の参入に伴う、周南市公立保育所再編整備の進捗と計画変更について説明を受けました。主な質疑・答弁。質問。福川保育園・和歌山保育園を統合し、200人規模の保育所の施設整備及び運営をする民間事業者を公募するという当初の計画からなぜ変更になったのか。答え。200人規模の保育園については、交通渋滞等を懸念され、地元の賛同が得られなかったため、公募に踏み切れなかったが、その間に90人規模の民間保育所を設置したいとの相談を受け、新設される保育所に和歌山保育園を移管することを決定した。質問。200人規模の保育所に問題があったのなら、100人規模に分けて、それぞれ民営化の方向で公募すべきだったのでは。答え、公募に至るまでに90人規模の保育所を建設し、運営したい。また、福川地区で110人程度の別の民間の保育所を建てたいという相談があり、そういった意向を市の整備計画に取り組むような形で変更した。政治倫理条例検討特別委員会。政治倫理条例の見直し及び改正について、本委員会は、政治倫理条例制定後10年を経過し、条例の精査、見直し、改正に向け協議することで、6月24日に設置、これまで7回委員会を開催してきました。その主な内容は、第3条の政治倫理基準では、市の定義から指定管理者を外すこと、またその他の契約を、その他これらに類する契約に改め、一般商取引契約全般であることを確認しました。次に市職員の定義について、その範囲を市が出資する公社、出資法人、及び株式会社の職員にまで広げることにしました。第4条は、市との請負契約等の事態について、議員と市長の個人及び実質的経営に携わっている企業とし、その範囲を配偶者もしくは一親等親族に適用、出資法人とは、議会に経営状況を説明する法人、出資比率4分の1以上、とし、第6条に指定管理者の指定の禁止を定め、その適用範囲を第4条に合わせることにしました。第7条は、資産報告書の提出を全議員に適用し、毎年必要な証明書類をつけて、全資産を公開することにしました。第11条では、審査会の所掌事務に、請負契約事態違反、 及び指定管理者の指定違反の疑いがあるときと、資産等報告書のチェックを新たに加え、第12条では、審査会人数を1名加え7名にしました。第16条には、市民の信頼回復のための措置を具体的に定めました。なお補助金、助成金交付団体への議員の関与については、さらに協議を重ねることにし、議員と指定管理者との請負契約については、条例をもとに申し合わせで規制することに決定しました。これから改正案をまとめ、平成28年2月の初めまでにこれらをまとめ、平成28年3月議会へ上程することにしました。徳山駅周辺整備対策特別委員会。徳山駅周辺整備事業の進捗状況について。11月19日の委員会で、仮称、新徳山駅ビル整備スケジュール案、及び北口駅前広場実施設計プロポーザル結果を見ながら、調査した状況を本会議に報告しました。執行部の説明、要旨。現駅ビル解体工事は順調で、予定通り2月末に解体が完了する。仮称新徳山駅ビルは、現在施工業者選定の入札中で、建築主体工事は11月25日の第3回目の入札で決まれば、12月議会に契約議案として提出予定である。施工業者が決まらなかった場合、年度内に入札をやり直し、今回決まっている設備工事2件とともに、3月議会にて契約議案を提出する。この場合でも、新駅ビルの施設設置及び管理条例、指定管理者制度ができる図書館条例の改正等は、3月議会に上程し、極力事業スケジュールに遅れが生じないようにする。また指定管理者はその条例にのっとり、秋までに審議していただく予定である。最後に、11月10日に行われた北口駅前広場実施設計のプロポーザルは、パシフィックコンサルタンツ株式会社が選ばれ、プロポーザルの結果は、中心市街地整備課ホームページ上に公開し、今後2回程度のデザイン会議を開催して実施設計を仕上げる。主な質疑答弁。質問。建築主体工事の入札が2回不調に終わっているが、予定価格の積算は適正か。また金額の開きが大きければ、今までの計画と中身が変わるのか。答え。現在入札中で契約に至っていないため、内容は公表できないが、予定価格は過去の事例も含めて適正に設計されていると考えている。万が一不測の事態になっても、なるべく民間活力導入図書館として過不足がないようにしたい。新徳山駅ビルの設計内容の見直しについて、12月8日の委員会で、仮称新徳山駅ビル平面図、立面図、案を見ながら調査した状況を本会議に報告しました。執行部の説明、要旨。仮称新徳山駅ビル及び付帯駐車場等建築主体工事の業者選定は、11月25日の第3回目の入札でも不調となり、最終応札価格は、26億5400万円で、応札業者1社であった。入札不調の原因は、JR 近接工事における制約下での工事により、設計額と実勢額に乖離が見られたためであり、主に地下部分の解体、杭工事、鉄鋼工事等を適切な金額に改め、民間活力導入図書館の運営に支障とならない部分の設計の見直し、使用材料、仕上げ方法の再検討を進めている。設計内容の大きな変更部分として、屋上部分の整備を取りやめるが、これは新駅ビルの北側に設ける2階、3階のデッキから広場への眺望が確保できることに加え、民間活力導入図書館の用途に影響せず、 構造の大きな変更に該当しないことなどから選択した。オープンまでのスケジュールや国庫補助金との関係から、3月議会での契約議案の審議がタイムリミットと考える。主な質疑・答弁。質問。今回の見直しの点を詳しく説明してほしい。答え。屋上の展望デッキをなくすことに伴い、エレベーターが屋上まで行けないように変更し、屋上に設けたエレベーター及び螺旋階段用の小部屋と、その北側に設ける手すりをなくした。また、材質をステンレスからアルミに変更、塗装の種別などの見直しをしている。質問、将来的に展望台を追加することは可能か？答え、将来追加することは可能であるが、今回は省きたい。
集団市総合戦略等策定に関する特別委員会、議会の要望決議と市の対応方針及び総合戦略素案に対する議会意見。11月5日、27日、12月11日、16日の4回の委員会の内容を本会議で中間報告しました。11月5日の委員会では、周南市、町、人、仕事、創生総合戦略、素案について執行部から説明を受け、質疑を行いました。執行部の説明、要旨、人口ビジョン、市の人口減少の主な要因をまとめると、本市が目指すべき将来の方向は、若い世代が就職等を機に県外へ流出していること。特に女性の流出が多くなっている現状を踏まえて、若い女性の人口減少は、自然減の大きな要因である出生数の減少にも大きく影響してくる。また若い世代に定住してもらうためには、希望する職に就き、安心して安定的に暮らしていける環境が必要であること、さらに安心して子供を産み育てられる支援を展開することにより、少子化の現状を好転させていく必要がある。このことを踏まえ、安定した雇用を生む環境を作り、若い世代の定住希望を叶える、若い世代の結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶える。地域資源を生かし、次世代につなぐ魅力あふれる街を作る。この3つを将来の目指すべき方向として定めている。総合戦略。人口ビジョンの中の将来の3つの方向性を踏まえ、より具体的、戦略的に進めていくために4つの基本方針を掲げている。1、多様な仕事を創出し、安定した雇用を生む環境を作る。2、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。3、人口の流出を食い止め、市外からも人を呼び込む。4、次世代につなぐ新たな町を作る。この4つの基本方針を柱として、5つの基本目標、17の推進施策で総合戦略を構成することにしている。この素案に対し、各会派で意見をまとめ、総合戦略策定の参考にすることを求めました。12月11日の委員会では、議会の決議に対する執行部の対応方針、考えを聞き、質疑を行いました。執行部の説明、要旨、議会の決議に対し、総合戦略に新たに盛り込み、追記するとした内容が3項目、素案の説明内容の精査による一部修正が2項目、素案に包含している内容が8項目、今回策定する総合戦略は、5年間の取り組みを示していくものであり、期間中にさらに調査・研究が必要であることから、現在は掲載を見送るとした内容が17項目、現時点で事業の見通しが立たず、取り組み困難である内容が3項目である。今後総合戦略は評価・検証を行いながら取り組んでいくが、PDCA サイクルによる進捗管理・見直しを行っていく中で、今回掲載を見送るとした内容は、さらに調査・研究を重ね、 実施可能時点で修正をかけていく。主な質疑・答弁・質問・子育て日本一を目指したまちづくりの対応方針に疑問がある。答え、新たな制度の創設では、特定の方の助成ではなく、幅広く子育てに対する支援を行う。質問、立地適正化計画のイメージとは？答え、中心市街地では、駅周辺に居住エリアと医療機関等エリアを集中させ、ネットワークを作り、一箇所である程度のことが済むようなイメージである。12月16日の委員会では、総合戦略、案について、執行部から説明を受け、質疑を行いました。また各会派から意見を提出し、次回回答を求めることにしました。公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する特別委員会。11月24日に委員会を開催し、概要を本会議に報告しました。執行部から新庁舎建設に伴う仮庁舎への窓口移転、新庁舎建設期間中の市民館跡地利用について説明を受けました。主な質疑・答弁。質問、仮庁舎利用者への駐車券の配布を各部署単位ではなく総合窓口で一本化することの検討はされたか。答え、実情に応じた駐車券の配布ができるよう各部署で確認するよう考えている。質問、徳山保健センター駐車場と大庁舎臨時駐車場の運用の仕方は？答え、現状と同じ管理で休日も含めて利用ができるよう考えている。質問、市民利用会議室の受付窓口はどうなるのか？答え、仮庁舎は1階総合案内、仮庁舎別館は1階事務室で受け付ける。質問、仮庁舎に移転した場合の電話番号は現在のものと同じか？答え、電話番号に変更はなく、今まで通りである。12月15日に委員会を開催し、概要を本会議に報告しました。新庁舎建設事業について、執行部から新庁舎に導入する環境配慮技術の採用についての考え方や、その光熱水費の削減効果などについて説明を受けました。主な質疑・答弁。質問、太陽光発電設備は時間あたり20キロワットの太陽光発電設備では能力的に低いのではないか。答え、設置費や更新費などを考えこの程度としている。質問、総合戦略でコンビナート発電を活用するとしていることと新庁舎に太陽光発電を導入することの整合性は？答え、総合戦略によりコンビナート発電の利用は進めるが、自然エネルギー利用の啓発など市の役割もあり、太陽光発電にも取り組んでいく必要がある。質問、環境配慮技術は費用対効果だけで考えると採用できない。将来や環境配慮のために必要と強い思いからの説明が必要ではないか。答え、庁舎のライフサイクルを通じて環境負荷を低減させる。地球環境に優しい環境配慮型庁舎を実現したいということから、環境配慮技術の採用を考えている。公共施設再配置の進捗状況。長保地域と和田地域でのモデル事業の進捗状況などの説明を受けました。主な質疑・答弁。質問、公共施設再配置は各地域の夢プラン作りの先行型という捉え方でいいのか。答え、夢プランとセットではなく、あくまでも老朽化に対応するものである。ただし、単に再配置をするのではなく、地域の振興につなげていく必要であると考えている。